代表質問は、会派を代表した議員が市政運営や主要課題など市政全般について方針や課題、成果を問うものです。いぶき、質問者、瀬能博之、所属議員、藤井義明。島しょ部における行政サービスの維持・確保について。質問、資料収集船環境課、スクールボート教育委員会、救急艇消防組合、この3つを分散管理運営しているが、一括外部委託の検討について尋ねる。答え、昨今の物価高騰による修繕費、燃料費の高騰や、船員を含めた人員確保など、それぞれが様々な課題に直面しているため、今後、委託も含めて検討していきたいと考えている。質問、公共交通における普通船のフェリー化について尋ねる。答え、今後、持続可能な離島航路の確保を目的として、新たな航路改善計画の策定に着手していく予定なので、その過程の中で普通船のフェリー化についても議論・検討していきたい。質問、一つの島の人口が50人を下回った場合の離島振興について尋ねる。答え、国や県などの関係機関と協議を行って、必要な財源を確保しながら、島民の生活に必要な施設整備を進める。今後とも、島民が住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らし続けることができるように努めていく。質問、離島振興施策について尋ねる。答え、交流人口を増やすために、島の魅力をまずは市内の陸地部の方々が知って、それを発信できるような施策を考えていきたい。公明党、質問者、斉藤和信、所属議員、大本邦光。笠岡湾干拓地の周期対策について尋ねる。質問、笠岡湾干拓地の周期対策について、技術提案の窓口の一本化、評価委員会の設置、試験導入の創設、結果の公開について尋ねる。答え、本市の周期の問題は、市街地に近い干拓地に1万頭を超える牛が飼育されており、飼育方法の違う16の畜産事業者があるという、全国的に見ても非常に珍しい事例であることや、周期の発生原因や要因が多岐にわたるため、それぞれの課題に応じた適切な専門家の意見を求める必要がある。成果の提示は、客観的な評価基準の設定、現状の把握、及び評価の実施が必要であると考えており、まずは現状を把握するための周期の見える化に着手していきたいと考えている。現在の財政健全化の進捗状況について尋ねる。質問、財政健全化と持続可能な行政運営について尋ねる。市の財政健全化プランの具体的な進捗、効果見通し。 将来計画への影響について尋ねる。現在の財政健全化プランの進捗状況とその見通しについて尋ねる。答え。財政健全化プランの進捗は、初年度の年度途中ということもあり、具体的な進捗や効果等を数値で示せるような段階にまで達していない。あらゆる項目の見直しを着実に実行に移しているところである。こういった取り組みにより、プランの目標通りの効果を出すことで、財政調整基金は積み増しされ、財政状況も改善するものと考えている。三司会、質問者、西山博之。所属議員、大山盛久、奥野康久、山本聡。笠岡市における観光振興について。質問、今後、どのようにして観光客数を維持、増加させていくのか。第8次笠岡市総合計画での基本的な方針を尋ねる。答え、戦略に基づいた方向性や枠組みを定め、事業者や地域住民の調整や連携に向けた橋渡しをすることで、地域が町を知り、地域を訪れる人の創出につながる町づくりを進めていく。質問、観光客を引きつける費用対効果の高い新たな戦略とは何か。答え、人流データ分析ツールにより、本市に訪れる観光客の周遊パターンや来訪地ランキング等のデータを道の駅を拠点とした市内周遊や笠岡諸島への誘客に活用したいと考えている。笠岡市の教育デジタルトランスフォーメーションについて。質問、目指すべき笠岡市の教育デジタルトランスフォーメーションの具体的なビジョンを尋ねる。答え、教育デジタルトランスフォーメーションの可能性を十分に活かし、学習指導の効果を高めつつ、次世代型の公務支援システムの導入等を通じて、さらなる業務の効率化を図り、教職員が子どもと向き合う時間を最大化しながら、体があふれる学校教育を推進したい。質問、教員が研修に参加しやすい環境整備や、教員同士が学び合えるプラットフォームの構築など、具体的な支援策を尋ねる。答え、クラウド上に共有フォルダを作成し、情報共有がしやすい体制の整備を行い、情報交換や実践例の共有を進めることで、教育活動の質の向上につなげている。みんなの笠岡。質問者、森谷元則。所属議員、真鍋陽子、薮田誠二郎。笠岡湾干拓地の魅力化について。質問、周期対策チームについて、令和2年の市民や専門家で構成していたチームではなく、なぜ今さら市の職員チームを作ったのか。答え、アイデア出しなど実動に主眼を置いている。質問、専門で周期に特化した職員の育成、専門家の採用も視野に入れての 周期への対応が必要では？答え、機器で周期の基準が示せる方法を検証中である。質問、これまでの検討結果に基づいた取り組みが必要ではないか？答え、周期報告アプリについて AI を搭載して周期予測を行い、それを参考に作業を行ってもらう。地域の魅力化について。質問、機能していない地域担当職員制度、地域を熟知した協力隊 OB を活用して研修を進めてはどうか？答え、極めて重要であり、有効であると考えているので、参考にする。質問、まちづくり協議会予算の財政健全化での検討は、令和7年に行う旨を聞いているが、どうか？答え、国の集落支援員制度を活用して、事務局の人件費を国の交付金を活用して補助財源を確保した。質問、財源確保より持続可能な地域づくりのための指導が急務では？答え、地域の横の連携を取りながら、市としての方向性は必要。現場で膝を突き合わせて対話を進める。